Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay. Okay.
NGOK.
Let's go. 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。春から新生活という方も多いんじゃないでしょうか。引っ越しシーズンの到来です。家庭からのゴミが多く出される時期、今日はゴミの減量と分別についてご紹介してまいります。お話を伺うのは環境業務課の片桐さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず前半は市内のゴミ収集の状況についてお話を伺ってまいりたいと思います。片桐さん、長岡市ではどのくらいの量のゴミが現在収集されているんでしょうか。
令和3年度のゴミ収集量は、燃やすゴミ、生ゴミ、燃やさないゴミ、粗大ゴミ、資源物をすべて合わせて85,009トンです。市民1人1日あたりに換算すると888グラムのゴミを出している計算になります。令和2年度と比べて268トン減りました。一方で総排出量のうち半数以上を占める燃やすゴミの中には、雑誌やチラシなどの紙類や汚れを落とせばプラスチック容器包装材に分別できる資源物がまだ多く含まれています。市民の皆様には引き続きゴミの減量分別にご協力をお願いします。佐藤さん、突然ですが、
はい、
ゴミの減量で大事な 3R はご存知ですか。
実はこの 3R、あの番組でも取り上げたことがありまして、
はいはい、
知ってるんですけども、物を大切に使い、ゴミを出さないリデュース、はい、それから使えるものは繰り返し使うリユース、はい、そしてゴミを資源として再び利用するリサイクル、この3つの R のことですよね。これは
その通りです、うん、長岡市はマイバッグ、マイボトルの持参や詰め替えができるものを選ぶなど、無理のない 3R の取り組みを推進しています、はい、またまだ食べられるのに廃棄される食品を減らす食品ロスの削減も推進しています、はい、日本では食品ロスが年間520万トン以上も発生していて、このうち約250万トンは家庭から出たものなんです、はい、これを日本人1人当たりに換算すると、毎日お茶碗約1杯分の量の食べ物を捨てている計算になります。
すごい量ですよね。これはお茶碗1杯分を毎日捨てているということでね、何かこうもったいない気もしますし、また一方では減らせるんじゃないかという思いもあるんですけども、食品ロスを減らすために大切なポイントはあるんでしょうか。
家庭でできる食品ロス削減のポイントは、必要な量だけ購入して食べきることです。事前に冷蔵庫内をチェックしてから買い物に行く、残っている食材から使う、食べきれる量を作る、食材を上手に食べきるなど、できることから実践してください。またお弁当やお惣菜など、購入してすぐに食べる商品は棚の手前に並んでいる賞味消費期限の短いものを選ぶようお願いいたします。
なるほど、手前取りがポイントでございます。スーパーやコンビニでよくその表示を見かけます。古いものはこう売れ残ってしまうと、もったいない、廃棄されてしまいますからね。
そうなんです。ちょっとした心がけが食品ロスを削減する大きな効果につながります。買いすぎない、作りすぎない、食べきる、手前取り、この4つをぜひ意識していただきたいと思います。
皆さんもこのちょっとした心がけを持って生活してみてはいかがでしょうか。長岡
NGOK。
それでは後半はゴミの分別について伺ってまいります。もうすぐ引っ越しシーズンということで、家具や家電などの粗大ゴミがこの時期は非常に多いようですね。
はい、 引っ越しのタイミングでゴミを出す方が多くいます。粗大ゴミの収集は事前申し込み制で、混雑時は受付日から収集まで2週間程度かかります。引っ越しシーズンはさらに時間がかかりますので、予定がある方は早めの申し込みをお願いします。
はい、この申し込みなんですけども、どこから申し込めばいいんでしょうか。
はい、粗大ゴミの申し込み専用電話、ファックスの他に電子申請でも受け付けています。電子申請は市のホームページの専用フォームからお申し込みください。
この申し込み時に注意する点、注意事項はありますでしょうか。
はい、1回に収集できるのは5点までです。6点以上申し込む場合は再度申し込みをお願いいたします。はい、またテレビや洗濯機など家電リサイクル法対象品目やオイルヒーター、スプリング入りのマットレスやソファーなどは市では収集していないため、粗大ごみでは受付できません。主な粗大ごみの一覧を市のホームページに掲載していますので、ご確認ください。
はい、こうした点が注意事項となるということなんですが、今粗大ごみについてご紹介してもらったんですけども、それ以外のごみの出し方で特にこう注意が必要なものはありますでしょうか。
はい、リチウムイオン電池とスプレー缶類の出し方です。
なるほど、このリチウムイオン電池っていうのはどんなものなんですか。
リチウムイオン電池は小型充電式電池の一種で、スマートフォン、デジタルカメラ、充電式スティッククリーナー、ノートパソコンなどに使用されている充電して繰り返し使える電池です。
なるほど、使うことも多いかと思うんですけども、このリチウムイオン電池はどういうふうにしたら出せるんでしょうか。
はい、スプレー缶類、発火物、有害物の日にゴミステーションに出すことができます。機器から取り外して金属端子部分にテープを貼り、絶縁した上で危険と表示した透明または半透明の袋に入れてください。
なるほど、こうした出し方があるということなんですけども、このスプレー缶類、発火物、有害物の日に出すゴミは分別により注意が必要ということで、実は以前ゴミ収集作業中に収集車から発火するという事故もあったんですよね。
はい、スプレー缶やカセットボンベ、ライターが誤って燃やさないゴミに入っていたことが原因と思われる車両火災が発生しました。うん、スプレー缶、カセットボンベ、ライターをゴミに出す際は中身を使い切り、必ず風通しの良い屋外でガスを抜いてから危険と表示した透明または半透明の袋に入れてください。
はい、
スプレー缶類、発火物、有害物に出すゴミは危険ですので、絶対に燃やさないゴミでは出さないでください。
はい、誤った分別が事故につながります。ゴミの出し方に迷ったときは必ず確認してから正しく分別していただきたいと思います。ゴミの分別を確認するときに使えるツールがあるそうですね。
はい、長岡市はゴミの分別、捨て方を検索できるゴミ削というシステムを令和3年度から導入しています。
はい、
3327品目がゴミ削のゴミ分別辞典に登録されていて、簡単にゴミの分別を確認できます。
なるほど、
市のホームページから、はい、またはゴミ削で検索して長岡市を選択すると、長岡市のゴミ分別辞典が開きます。
はい、これ私今開いてみたんですけど、知りたいゴミの品名で検索しようという画面が出ましたけども、はい、ここに例えば今の時期、
はい、
カイロはどうして捨てたらいいのかということでちょっと検索してみたいんですが、
はい、
じゃあここにカイロと入れて、
そうです、
そうするともうそこにカイロケースやカイロの使い捨てやカイロの外側のこう包装紙が項目が出まして、
はい、
例えばカイロの使い捨ての詳細を押すとですね、片桐さん、ここに燃やすゴミ、
はい、
コメント使い切ってくださいと、
はい、
出ました。こういうふうに簡単に、
そうなんです、
品名を入れるだけで、
そうなんです、
検索することができるというツールでございます。
はい、
ゴミ削ですね。
はい、そうです。
はい、ぜひご活用いただきたいと思います。非常に便利です。
はい、
皆さんも分別に困った時、迷った時はぜひご利用ください。さあ、お話を聞いてまいりました片木さん、春に向けてですね、引っ越しシーズン、ゴミの増える時期でございます。最後に地域の方へゴミの分別ご協力くださいということでメッセージをお願いします。
はい、一人一人がより良い環境を将来の世代に引き継ぐためにも、ゴミの減量と分別にご協力をお願いします。
はい、ありがとうございました。今回はゴミの減量と分別についてご紹介しました。お話をお伺いしたのは環境業務課の片桐さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介した内容に関するお問い合わせは環境業務課、電話番号 24-2837 24-2837 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。